ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いさ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに、限りない信心の精進が求められるゆえんです。どれほどの深さ、重さを持って、と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。このどれほどの深さ重さを持ってというその度合い、昨日も申しますそのありがたさの度合い、師匠がおっしゃっておられたありがたさの度合いが違うと、あなたと私とはそのおかげの違いは最初は同じだっただろうけれども、それからだんだん差が開いてきた、その差はどこにあるのか、それはありがたさの度合いが違っておったからだ、といったようなお話でしたね。そのありがたさの度合い、深さ、重さ、あれもおかげ、これもおかげとわかる。結局、あれもおかげ、これもおかげとわかるということが、自分にとって、あの時は都合が悪いと思っておったけれども、今となってみればあのことのおかげで今日のようなまあ発展なら発展につながった、まあ、失敗は成功のもとといったようなものでしょうかね。してみればあのことのおかげで今日の私がある。ああそうすればあの時のまあ一時は難儀と思ったけれども、あれは実はおかげだったのだ、というようにその思い方が変わる、まあ認識が変わるということがありますね。そこでその当時は難儀と思っていたけれども、実はあれはおかげだったのだな、そのおかげで、あの時の難儀のおかげで今日の私がある、まあ改まることができた、まあ、それは心の上においてもそれが分かればありがたいことですけれども、実生活の上においてもそういうことがありますね。あの時失敗したおかげで今日こういうものを生み出すことができた、してみればあの時の失敗はあれがおかげだったんだ、あの時うまくいかなかったおかげでそれから工夫をさせていただいて今日のこういう製品というのでしょうかを作り上げることができた、あの時うまくいかなかったことがおかげだった、といったような感じでしょうかね。と、もう一つそこまでの深さ重さからもう一段の深さ重さということになりますと、あの時うまくいかなかった、あれは神様のお働きだったんだ、今日の私に導いてくださるための神様の、まあ、ご演出だったんだ。神様のお計らい。まさしく神様のお働きだったんだ。ということが、もう一歩進むとわかりますね。ですから、あの時うまくいかなかった。あの時失敗した。難儀のようにあった。その難儀様のおかげで今日がある。ということからさらにもう一歩踏み込んで、その難儀様をご演出してくださったのは神様だ、その神様のお働きのおかげで今日の私があるということに至りますね。あれもおかげであった、これもおかげであったということは、ただ単に自分にとってそのおかげで都合が良いことになってきたといういただき方から、あれもおかげであった、これもおかげであった、あれも神様のお働きであった、 これも神様のお働きであったとわかる。そうなれば誠の信者だということになりますね。ただあのことが都合が悪かったと思っていたことが、そのことのおかげで今日都合よくいった、やば家福はあざないる縄のごとしと言われる、その、まあ、底止まりの信心というのでしょうかね、いただき方ではまだ本当の信者とは言えないと思いますね。それをご演出してくださった、そう働いてくださった、あの時のあれは神様のお働きであった、この時のこれは神様のお働きであった、それこそ神様が働きに働き同士に働いてくださっておったということがわかる。そうなれば本当の信者者ということに本当はなるのではないでしょうかね。実は今朝は面白いことをいただきましたが、この世にはなるほど心を育てる、まあ心の教育というのでしょうか、心を育てる心育とでも言うのでしょうかね、体育というものが、体を育てる体育というのがありますから、心を育てる心育とでも言うのでしょうかね、その心を育てるためにこの世に来たのだと、そして神様がいろいろに育ててくださる。ではどういう心を育てるのか、それは天地日月の心だということですけれども、さらにそれをまあ具体的にというのでしょうか、そういえば天の心とは与えて与えて山の麗しの心だと、さらに私はそれは人の助かりを願う心だと思いますね。そして昨日ですか、ここ数日いただいておりますありがたくなるという、そのありがたくなるというそのありがたさも、自分がありがたい、いわゆる自己中心のありがたさではない、自己満足的なありがたさではない、そこからもちろんそういうありがたさもありましょうけれども、もう一歩踏み込んだ神様への感謝の心が伴うところのありがたさが育ってこなければならないということですけれども、そしてさらに今朝いただきますのは、その神様を使う信心から、神様から使われる信心、まあ神様を便利屋さんのように使いますね。ああしてください、こうしてください、この願いを聞いてください、このこういう難儀なことから抜け出させてくださいと、まあ私どものわがままを聞いてくださいというのが大抵の神様への接し方なのでしょうけれども、師匠が教えてくださるのは、神様を使う信心、便利屋のように使おうとする信心ですね、使うというか使おうという信心ですね。そこからもう一歩進んで、神様から使っていただく信心、何のために神様から使っていただくのか、どういうふうに使っていただくのか、それはそれこそ神様が人助けをしたいと願われる、その神様の人助けのお役に立たせていただきたい、神様に人が助かるための御用に使っていただきたいという心がだんだん育ってこなければなりませんけれども、ではどうあったら神様に、それこそ神様がこの自己は使いにくいと思われたのでは、やはり使ってもらえませんね。この自己は使いやすいと思われたら、やっぱり使ってもらえるのが多いかもしれませんね。 どうあったら神様から使われやすいという私どもになるのか。神様は氏子を使おうとされる。またいわば教祖様で言えば、神様が人を助けることのために教祖様を使おうとされた。そのためにまずどうなされたか。神様が人を使うために何をされるか。まあいわば、あれをしてくれ、これをしてくれと神様からの頼み事があるということになりますね。まあ人間からすれば命令のように聞こえるのかもしれませんが、神様からすれば頼み事かもしれませんね。それを教祖様は、何事に言わず神様の仰せ通りにつかまつり候とおっしゃっておられますね。やはりその神様の仰せ通りにつかまつる氏子だからこそ、神様も、ああこの氏子は言う通りにしてくれるな、この氏子は使いやすいなと思われるのではないでしょうかね。そしてそこに、よしこの氏子を使おう、人助けのために使おうと白羽の矢が立てられたのが教祖池上金光大臣様であるということになりましょうかね。それが、神様が右と言われるのに左に行ったり、左に行けと言われるのに右に行ったり、まあわがまま勝手に振る舞っていたのでは、なんとまあこの氏子は言うことをよく聞いてくれない、この氏子はもう使いにくい、だから使うのはやめようということにもなってまいりましょうね。私どもが神様から使われやすい私になる、それは神様の仰せ通りにつかまつり候というような私どもにやはり育たねばなりませんね。その前に、そのためには神様に使われること、神様にまあ奉仕をするというのでしょうか、神様への奉仕の心が育ってこなければなりません。まあいろいろとそういう心が育ち、あの心が育ちと稽古させていただくわけですけれども、今朝の本題というのでしょうか、それは信心をするという、その信心というのはまあ心の学校だと。信心というものは心の学校だと。そしてそこでどういうものを、何をどうしたらいいかを教えてもらう。私が昔若い頃少林寺拳法をさせていただいておりましたが、それは道場でまあ稽古をつけてもらうというのでしょうかね。この世はその道場だと、この世は心の道場だと、この世という心の道場でまあ技を磨くというのでしょうか。この世は道場だと、まあもちろん教えてもらうこともありましょうし、磨くこともありましょう、身につけることもありましょう、まあ、そういう意味において、それこそ成り行きというものがあります。私どもの身の上に起こってくるさまざまな事柄、その事柄を通して心を磨いていくわけですけれども、その成り行きこそがまあ心の道場だとも表現できるのではないでしょうかね。信心は心の学校であり、この世は心、失礼、ただ道場と言った方がいいかもしれませんね。この世は道場であり、成り行きはさらに心の道場だ、表現できるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。